とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今日は金沢に来てまして、科学、センターフォーアート&アーキテクチャー金沢というグループが金沢にあります。で、僕もその一員なんですけれども、その科学の総会という形でメンバーが、今日は寺町の町屋に集まりました。で、昨年2010年にどういうことをやったか、それから2011年に、これからどういうことをやるかということを、まあ、話し、合いまして、でその後、今片町に来てまして、皆さんで、新年会という形でいろいろと懇親をしてるんですけども、その科学の皆さん、まあ、僕も含むんですが、皆さんにお話を聞くということをやりたいと思います。それではまず自己紹介からしていきたいと思いますので、時計回りに、マイクを回しますので、所属と名前をお願いします。
金沢工業大学3年の金岡哲也です。吉村俊博建築設計事務所をやってます。吉村俊博です。
金沢工業大学3年の吉本明宏です。
金沢21世紀美術館のキュレーターの鷲田メルロです。
金沢工業大学4年の山本明子です。
金沢工業大学4年の今井貴俊です。
金沢工業大学大学院修士2年の松尾智明です。
金沢工業大学大学院修士2年の篠原です。
管理人やってます、野田です。野田直樹です。
ありがとうございます。それではですね、まずその科学というグループは、まあ、これは2007年の秋に、発足したわけなんですけれども、その科学のですね、まあ、活動、それからまあどういうことをコンセプトにして、これ活動してきているのかということを代表の吉村さんの方から、説明していただければと思います。じゃあ吉村さん、よろしくお願いします。
はい、科学の活動はですね、先ほども科学の名前というのがセンターフォーアート&アーキテクチャー金沢ということで、美術と建築を、まあ、やってる若手の人が、まあ、中心となって活動しているグループなんですけれども、もともと2007年の秋に、結成されまして、その時の発起人というのが、先ほど説明のあった松田さん、松田達さんと、あと鷲田メルロさんと、あと今ここの場にはいないんですけど林野のり子さんと僕の4人で、まず、まあ、ちょっとこうどう進んでいくのかわからないけどやってみようというところから始まりました。で、 まあ、金沢の21世紀美術館ができたことによって、まあ、いろんな人が、金沢にやってくるようになって、そういう、まあ、ネットワークとかですね、そういうことを何かうまく活用できないかというようなことも考えてたんですけれども、まあ、活動として、一番多いのが、レクチャー&パーティーということで、金沢を訪れた人に、話をしてもらって、その後、自分たちで作った料理でパーティーするというようなことを一番多くやっています。あとは、まあ、展覧会とかですね、あとは、まあ、そういう金沢という地方を、地方から何か発信できないかということで、その地方のネットワークをつなぐような、ことをできないかということを考えています。今、まあ、3年ほぼ3年ぐらい経ったんですが、まあ、レクチャー&パーティーというのは、一番最近あったのが五十嵐潤さんに、来ていただいた回で、それで36回を数えています。はい、
ありがとうございます。ちょっと補足的にですけども、まあ、その科学誕生前夜みたいなこともありまして、もともとそのアトリエ1のお二人が、まあ、金沢にいる石器美術館で、まあ、町屋の、プロジェクトをやってまして、で、今何かメロさんがカンペを見てるような気がするそれで皆さんが笑ってるんですが、ですね、そのアトリエ1のお二人が生き生き荘という、まあ、あの町屋を借りて、まあ、町屋とかその古い木造住宅ですね、借りて、そこを拠点として、定期的に月に1回ぐらいですかね、生き生きパーティーというのを運営していました。で、美術館のすぐ裏のところで、すぐ近くで、まあ、そういうところを借りて、でアトリエ1の拠点としつつ、月に1回、金沢の、まあ、建築関係とか美術関係の人を集めてパーティーしていたと、そういうのがありまして、で今度はそのアトリエ1の、まあ、展示が、そうプロジェクトが終わった後に、その町屋をどうするかというところで、まあ、その生き生き、生き生きパーティーと、その生き生き荘という名前が付けられたんですけども、それはまあ科学がある意味引き継ぐことになったっていうのは発足の、まあ、伏線としてあるわけですよね。でそれで科学が生まれて、で科学はその後、場所を変えまして、寺町に、まあ、古い町屋が築90年ぐらいの町屋がありまして、でそこを借りることに非常にこう、まあ、あの安く借りることになりまして、で科学は自分たちの場所を持って、スタートしたと。それから、まあ、かなり活発に、レクチャー&パーティーとかさまざまなイベントを催すことになりましたと、いうそういう流れも、ありますと、いうのがちょっと、まあ、補足的に、科学の ありますね。
あと言い忘れましたが、現在は、ボードメンバーとして、6人いまして、あとは学生の人が、まあ、15人ぐらいがメンバーとして、大体20人ぐらいのグループとして活動しています。まあ、OB として卒業していた学生の人とかも入れると、もうちょっと人数的には多いんですけど、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。そしたら、まあ、今日、まあ、その科学の総会の中でも話があったんですけども、まあ、2010年にどういうことがあったのか、それから、まあ、2011年度、目指すこと、こういうことをやりたいとか、そういう話をしたんですけど、メロさんの方から科学の活動についてちょっと説明していただければと思います。よろしくお願いします。
コンセプトの補足もあればお願いします。
はい、鷲田メルローです。科学が去年、2010年に行った活動について、先ほどの会議の中でまとめた資料、それをちょっと眺めながら、去年やったことを振り返ってみたいと思います。大きく分けると全部で4つになるんじゃないかと思うんですが、一つは、今までからも継続して行っているレクチャー&パーティー、これを、8回実施しました。6人のアート関係者、それから4人の建築関係者による、まあ、レクチャーを、まあ、実施したんですけれども、振り返ってみると、その地方都市で活躍する人に、まあ、重点を置いてお話を聞けたかと思っています。まあ、例えば青森で、活動している、まあ、服部博之さん、それから水戸で活動している、まあ、中崎徹さん、 広島で活動している岩崎孝博さん、そして北海道で活動している五十嵐淳さんなど、いろいろ、地方でどういう活動をしているかということのお話を聞けたと、思います。それから2つ目としてはアーティストインレジデンスの活動です。これは今までも行ってきたことではあるんですけれども、まあ、去年、できたことというのは金沢にある他のアートスペースである、カポ、それから、町屋ゲストハウス、これらと、まあ、連携しながら海外から そのレジデンスの受け入れを強化できたというふうに思っています。トマス・モンセスさんという、オランダのアーティスト、それから、ニコリン・ファンスタペルさんというベルギーのアーティストの、受け入れを行いました。それからもう一つ、国際交流基金が運営している JAR の、データベースに登録されたことによって、さまざまな、アーティストからの問い合わせが増えたということが、まあ、去年大きかったと思います。それを、まあ、今年、まあ、どのように、まあ、受け入れていき、さらに、まあ、体制を整えていくかということが、まあ、今年の課題ではないかと考えています。でそれから3つ目として、展覧会ワークショップの企画ということで、去年、2回の展覧会を企画しました。で去年は会場は別の場所を、まあ、使用したんですけれども、金沢市の事業とか、あと金沢青年会議所と、まあ、共同しながら高林坊ビデオアートミーティング、それから岩崎孝博さんの展覧会を行いました。そして最後に4つ目として、町屋の保存活用というのがあるんですけれども、各が会場として、まあ、使っている、まあ、拠点としている建物が、築80年以上になる町屋です。でこちらの、まあ、町屋を、まあ、一部、地域にも、まあ、公開しながら、これまで、その町屋で引き継がれてきたひな人形を、まあ、飾るひな祭り、それから、さまざまな金沢に残る町屋を巡っていく金沢町屋巡遊という、まあ、プログラムへの参加、それから寺町の、寺町というのは各のある、まあ、商店街、通りの名前ですけれども、そこの、まあ、夏祭りへの、参加、そういったことを、まあ、行って、きました。そしてさらに、まあ、一つ付け加えるならば、まあ、各の、目的として、地方で、活動しているオルタナティブスペースを、つないで、まあ、ネットワークを構築していくということもあるんですけれども、その中で、アートスケープというウェブサイトの、まあ、企画として行っているダイアログツアーという、まあ、全国8カ所のオルタナティブスペースをつないでいく、プログラムへ、まあ、各として、まあ、参加をした。それによって地方の小さな、アートスペースのネットワークが、まあ、構築に、貢献できたのではないかというふうに、考えています。去年を振り返ってというのは、まあ、大体以上です。今年どうするかに関しては、ちょっと別の方にまたお願いできたらと思うんですけれども、一旦マイクを、戻します。
どうもありがとうございました。まあ、本当に考えてみると、まあ、2010年の1年間だけでも、レクチャー&パーティーだけで8回で、その他にさまざまなこう活動が増えたわけで、まあ、発足当初はやっぱりレクチャー&パーティーが一番中心的だったんですけども、そこから活動がかなり多様化してきたなという感じが僕も非常にいたします。で、まあ、僕自身だと金沢にいないことが多くて出席率が若干低いかもしれないんですけども、でもまあパークでこうやって活動してることがまあ、3年間の活動を経てかなりさまざまな形で展開してきてるなというのは実感してきています。で、2011年の展望を、今どなたかからっていうふうにあったんですけれども、 じゃあ、これをですね、まあ、2011年ってことで学生の人から誰か、まあ、さっき、まあ、皆さんで一応意見を共有したので言ってもらいたいと思いますが、山本さん実は建築系ラジオのスタッフでもある山本さんから、さっきの話ちゃんとカンペを見ながらでも良いので2011年の方向性を、ちょっと言っていただければと思います。じゃあ山本さんよろしくお願いします。
はい、変わりました。山本明子です。11年度の方針なんですけれども、基本的にはアーティストインレジデンスを中心とした活動ということになるんですかね。
今まではレクチャー&パーティーが割と中心だったと思うんですけれど、今まだ手探りで行っているアーティストインレジデンスをもっともう少し整備していって受け入れるっていうのを、まあ、今年は特に、まあ、新しいこととしてなんか整備していけたらいいなっていうことですかね。
はい、ありがとうございます。なんか詳細を決めた感じですよねあとはなんか学生の方でもそのレクチャーしてほしい建築家だったりそのアーティストだったりを自分で働きかけるということを企画してで呼ぶのも、はい、一つの勉強として経験としていいんではないかということで、はい、学生も頑張ろうということで決まりました。他には宿泊に関してですよね。宿泊が今その町屋ゲストハウスと寺町の町屋のカークでいつも活動している場所が2つあるんですけれども、はい、
ゲストハウスについて説明をお願いします。
はい、管理人の野田です。実は、僕はカークに所属していまして、カークの活動拠点の寺町の町屋という、古い町屋に住んで、まあ、そこに来る人たち管理人となってそこに来る人たちの、対応をしたり、まあ、泊まりに来る方の対応をしたりしています。で、金沢でもう一軒町屋を管理してますの管理人をしてまして、そこは町屋ゲストハウスっていう町屋なんですけども、町屋ゲストハウスっていうのは、2008年に、アトリエ1が、21世紀美術館の、展覧会のアートプラットフォーム2008という展覧会で、展示回収した作品の、マッチ屋です。で、まあそこも、管理人をしてまして、で、
あ、こっちの管理人もしてるの？
あ、そうです、そうです。
両方ともしてるんです
か？両方、そうですね。もう一軒加賀の方にある町屋の管理をしてるんですけど。
町屋ゲストハウスの方を分かりやすく言うと、その横山町の町屋という言い方もされてます。横山町というところにあるんですけど、はい、はい、
まあ、そうですね。で、そこの、まあ、そこの管理もして、いろんな来る人に、町屋を体験してもらうようなサポートを僕が心がけて、やってますというようなとこですかね。
はい次はなんか温泉ですね。はい、じゃあ、はい、それぐらいで、あ、すいません、変わります。